東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
サナダユカのマイフォーカスラジオ。この番組は大人女子サナダユカがちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めましてサナダユカです。さあ皆さん、今年のゴールデンウィークはどこに行きましたか？って言っても、私はまだゴールデンウィークの前でありますが、皆さんは今年のゴールデンウィークの過ごし方はどのように過ごされたんでしょうか？まあね、私は本当は実家に帰りたいなと思ったんですけれども、帰れない事情がちょっと多々あるので、ちょっと今どうしようかなと思ってますが、でもどこかなんかちょっと遠出はしたいなと思っている今日この頃でございます。ということで、番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、さなだアットマークレディオ 365.netsanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、真田由加のマイフォーカスレディオ第126回目放送、美しさは内面から始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。では、真田が選んだ物語を皆さんにお伝えするコーナーです。今日ご紹介するのは、皆さんご存知、芥川龍之介の食物としてという小説を読みたいと思います。食物として、芥川龍之介。金沢の方言では、うまそうなというのは太ったということだ。例えば、太った人を見ると、あの人はうまそうだな、などというらしい。この方言は、ちょっと食人族が使う言葉のようで面白い。僕はこの言葉を思い出すたびに、自然と僕の友達を食物として見るようになっている。里見とんくんなどは、皮作りの刺身にしたらきっと美味しいに違いない。菊池くんも、あの花などを椎茸と一緒に煮れば油っぽくて美味しいだろう。谷崎潤一郎くんは、洋酒で煮ると絶品の美味しさだと確信している。北原白秋くんのビフテキもやはり美味しいに違いない。宇野浩二くんがローストビーフに適していることは前にもどこかに書いておいた。佐々木模作くんは、串に刺して白焼きにするのに適している。室尾再選くん、これは今僕の目の前に座っているからとても申し訳ない気がするけれども、干物にして食べるより仕方ない。しかし室尾くんはきっとこの室尾くん自身の干物を大切に食べることだろう。この芥川龍之介の食物としてっていうお話だったんですけど、これ食べ物をなんか人にね、見立てて書いた小説なんですけどね。なんかあれ思い出しちゃった。巨人の漫画のやつ、なんだっけ、進撃の巨人思い出しちゃったね。人を食べる。で、この中に出てくる菊池くんっていう人がいるんですけど、これは芥川龍之介の、まあ、親友だった菊池寛さんっていう人なんですけどね。で、この方がいわゆるその芥川龍之介が亡くなった後に、まあ、それを偲んで新人作家を応援するための芥川龍之介賞っていうのを創設したらしいですね。なんか人を食べ物にするとか、なんだろうな、 なんか私多分脂身が多すぎて美味しくなさそうだなって自分がね、もし植物に例えるならみたいな、局長はなんだろうな、局長は
プリン、
プリン確かに自分で言ってた、確かにね、あの甘いところもあって苦いところもある、
お
そう、甘いところもあって柔らかくて、だけど時に下の方からね、あのよくよく知っていくとね、苦いところもしっかりとあって、まあ、人間それぞれ人間みたいなね、話ですよね。確かにね、あの甘いところもありますが厳しさも十分兼ね備えてるのが局長っていうところですよね。ね、まあ、何度この叱られたりとかねして、なんでそれでもラジオやってんだろうと思いますけど、まだきっと優しいんだろうなと思いますね。なんか他のやっぱりあのラジオ局とかそういうお仕事場であれば、きっと多分私今まで、はい、もう明日から来なくてもいいよみたいなことをただここでやらかしてるとは思うんですよ。なんかね、あの6秒間黙ったりとかね、あのすごい最初の頃とか、それはそれはもう聞けないぐらいの大失態とか犯したりとかね、あの漢字の読み間違いをしたりとかね、すごいそういうこともあるけど、まあ、そこはね、あの優しいくあのクリームのように積み込んでくれますが、時にはね厳しく、もっとこうしなきゃダメだよってね叱られることもありってね、まあ、すごく自分のためにもなっておりますが、で私はもうちょっと痩せないと本当になんか脂身ばっかで、あまりあの食べるとこがないような、あの私を知るとみんな胸焼けするっていうね、私を食べるみんな胸焼けしちゃうみたいな人間になっちゃうので、あの筋バッタ、あの美味しいお肉になれるようにダイエットしたいと思います。はい、それでは以上花声文庫のコーナーでした。 CM に参りましょう。
お、やった、オリガリクエスト時刻だ。
ここで番組宛にファックスメッセージが届いています。今日は七夕ですね。そして僕の大好きだった父の命日です。
でももう10年も経つのね。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流。七夕に出会い、夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。ウィッシュポンのスター、星に願い、2019年7月7日七夕公開。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマは美容室の選び方にフォーカスしたいと思います。はい、私あの一番の悩みがですね、髪の毛を切りに行ったりとかメンテナンスに行きたいけどどこに行っていいかわからないっていうのがあります。1000円のところね。で昔はね、なんか地元とかで、まあ、あの私あの理美容の学校を出てもおりまして、実は一切その仕事をしたことないんですが、であの理美容の友達がいるところに行って、であのいつもお任せコースだったんですね。大体がまあなんて言うんだろうな、そのあの切る長さとかは決めないで、大体行って、まあ、あのいつもお任せでって、あんたこういう髪型っていうか、こう、 あのこういう時こうしたいんでしょとか、私のその友達はよく分かっててくれて、私はあの日々スタイルがこう朝こう面倒くさくないもの、そしてあんまりそのゴワゴワしない髪型みたいなのが、うん、好きなんですけど、でもたまにね、あのちょっとパーマかけてみたいなとか、あのそういう風に思うわけなんですよ。でそのパーマをかけるとそれがゴワゴワゴワゴワして、やっぱり嫌だって言って、その次の月に その友達に言うと、だから書けるなって言ったじゃんってよく言われるんですよね。だそんな私のパーソナルというか、そこまで、知ってくれる友達っていうのはなかなかね、地元にはいるけれども、やっぱこう都会に出るとそういうのができなくて、もう改めて自分で注文しなきゃいけないっていうことがすごく自分のいつもの課題なんですよ、美容室を選ぶときに。で結構その今ホットペッパービューティーとかアプリが、こう美容室選んだりとかするアプリがあると思うんですけど、そのアプリとかを見てもなんかどのメニューを注文してるか全然わかんないんですよ。で本当はなんかカットパーマ、あ、じゃあカットトリートメントとかカラーとかって書いてあるけど、実は相談してパーマにした方がいいのかっていうのをしたいのに、どれを選んでもいいかわからないし、だからそれを考えてるともう何週間も何週間も過ぎていくんですよ。どうしてもその土日に行きたいから、金曜日とか土曜日にそれを検索しながら、どこにしようかな、どこにしようかなって思うけど、結局なんか、あ、なんかここいいかな、ここいいかな、いやでもなってなってると、一大決心をしてここって決めたりするのにもう数ヶ月かかるんで、結構なんか大変だなって思ってます。でいろんなとこお試しで行くでしょ。だけどなんかそこにとどまらないっていう理由がなんかあるんだと思うんですよね。なんか自分に合わないなのか、なんかこういったものがなんかちょっと自分と違うものになってるなとか、なんか自分がこうしたいって思ったのに、いやこうした方がいいよって言われてやってみたら、ほらなんかさっき私が言った方が良かったじゃんみたいなのもあったりしたわけなんですよ。やっぱ自分と相性のいい美容師さんを探すだけでも結構苦労なわけなんですよね。でその選ぶときに、まずなんかこう高いお金を出しても自分のスタイルみたいなのを、やりたいスタイルとかをできるような美容師さんを選ぶのか、でもしくはもう安くていいから、もう本当にどうなってもいいから、カットとカラーとトリートメントとかをとりあえずしなきゃいけないみたいな時があると思うんですね。なんかとりあえず美容室に行ってやりたいっていう時と、もうちゃんとしたいっていう時があって、で私はちゃんとしたい時はそのホットペッパービューティーっていう方で選ぶんですけど、でもうどうでもいいよ、もうとりあえずトリートメントしたいみたいな、美容師の技量は関係ないみたいな時は、ミニモっていうすごい安いアプリがあって、それは研修生とかがそこに上げて、安い金額でそういうなんか練習の台になってくれませんかみたいなアプリがあるんで、まあ、たまにそういうとこ行ったりとかするんですけど、まあ、やっぱりこううんって思うけど、そこはこう安さだから我慢できるみたいなとこがあって、で今回もすごい頑張って見つけていった美容室がかなり今までの中で自分にすごく合ってるのかなみたいな、私の拙いこうしたいああしたいってうまく伝えられない気持ちをなんかねやってもらって、なんかこうスタイルにしたら、あ、こういう髪型になりたかったのっていう感じの髪型になれたので、まあ、しばらくはねちょっとその美容室に通ってみようかなって思います。またもし次回行ったら違う髪型になるかもしれないんですけど、なのでね、私はちゃんとした髪型にしたいときはホットペッパービューティー、そして何でもいいやトリートメントだけやりたいみたいなときはミニモっていうのをね使ってるっていうね。で最近もなんか研修生がなんか研修生だけを特化したアプリみたいなのができたみたいなんでね、皆さんもしよかったら美容室、そういう値段とかで選ぶのか、まあ、技術で選ぶのかっていうのね、お試しいただければと思います。以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
Please don't keep the radio so easy to fall.
りしてまいりました。真田由加のマイフォーカスレディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは、ごめんなさい、花声文庫のコーナーでは、食物としてっていうね、芥川龍之介のお話を紹介しました。そしてゆかずフォーカスでは、美容室の選び方っていうのをね、私自身の選び方っていうのをご紹介させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。まあね、いつも思うんですけど、外見だけを磨いても何もならないのは知っているが、やっぱりね、いつまでも若々しく、そして美しくいたいっていうね、気持ちも持っているのでね、まあ、内面も磨きつつ、外面っていうの、外面っていうの外面、外もね、怠ることなく、いつまでも美しい女性でいれるようにね、頑張りたいと思います。ポー。それでは番組では皆様からのコメント、メールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか、専用のメールアドレスまで送ってください。そして私ツイッターもやってますので、ツイッターのアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名はなとゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それではさなだゆかのマイフォーカスレディオ第126回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、内面をもっともっと磨いて美しさに磨きをかけたい真田由加がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。